ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。洋和会ラジオ、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日1月25日は仮面ライダーアマゾンの山本大輔の誕生日なんです。
はあ。
それが何って感じですよね、はい、
いやそれがなんて仮面ライダーって
仮面ライダーアマゾンをご存知ですか？
知りません。そんなの
仮面ライダーアマゾンっていつ放映になったんですかね？
仮面ライダー知ってんねんけど、はい、アマゾンも知ってんねんけど、くっついたの見たことないし。
何パターンかあるんですよね、何世代か3代目か何かの方ですよね。方というのも変な、
その後になんか変な名前ついてなかった
の？仮面ライダーアマゾン役の山本大輔さんの誕生日だそうです。
それがどないしたんやねんみたいな、ね、
ネタ切れなんです
よ。あ、ネタ切れか。
はい、はい、お忙しい中でこういう話を振ったというのはですね、うん、お時間があったりした時っていうのはどういうテレビ番組を先生はご覧になっているのかなっていう素朴な疑問なんですけど。
僕は目覚ましテレビをいつもつけっぱにするのね。
あ、なるほど、
うん、はい、で占いか、
はいはい、
あの時だけ耳がピューッとこうなってね、あ、今日は俺最下位かみたいな、
なるほど、
よし最下位の時は俺が1位のように頑張るぞみたいな、はい、1位になれるように頑張るぞ、
なるほどですね、1
位の時は今日は1位のようにもっと楽しむぞみたいな、
はい、
そんな感じ。
あ、
うん、だからあれでね、はい、時々プレゼンの日に最下位当たったりするのね、はい、やるじゃん今日は楽しいぞみたい な思い切りやりまくるぞみたいな。
なるほどですね。ああちょっと、
だから結局見んでもいいのか分からへんけどな。
いや全てのことをこう発奮材料にするっていうことで、ね、なるほど、それは知らなかったです。はい、その後は、まあ、会社に来てしまって、
会社では
あとはお忙しいですもんね、はい、
そうやな。
それでは今日は斉藤先生の占いちなんで占いの日にしましょうか。
え、どうなしたのそれ
今日どうしちゃったんでしょうね。
ねえ、はい、大丈夫、はい、1月25日やからなんかもうそろそろ1月、
まあ、
旅疲れか。そうやな、
来たのは、ね、多分ネタ
占いの日ね、
はい、
私も毎年1月25日占いの日するのアホじゃん
何の日っていうのも多分もうネタ切れなんだ。
あ、ネタ切れか、
おそらくですね。
あ、
そうですね、私も占いを見ると落ち込むんですけれども、12位よりも11位の方が運が悪かったりしますよね。
いや僕あんまりねあんまり覚えてないもん。
あ、なるほどですね、うん、
その日、はい、今日は最下位だぞみたいなことは覚えてないよね。その時もう気合い入れてるだけで、
なるほど、
あとはもう普通やノーマルや。
でもよく、まあ、まだ1月なのでおみくじなどをこうお正月の時に引いたりして、
ああ
大吉よりもそうじゃない時、今日とかを引いたらそれは悪い運ではなくてい
い運やと言う
の、いい運を気をつけなさいっていういい運だということがあるので、
気をつけなさいな、
ですよね、
うん、はい、いや、まあ、よう分からへんけどな、はい、なんか僕あんまりね占いっちゅうのはあんまり信じないけどどうでもええみたいに思ってね。
なるほど、
天中殺あるやん、
はいはい、
俺うちのかみさんに、天中殺、この2年天中殺だからとか言われてね、あんまり過激な行動しないようにとか、そうだよねとか言いながら全然関係なかったもんね、
はい、過激な行動しないようになんですけども、どんどん洋和会はグローバル化ですもんね、
うん、いや、はい、僕それ昔の話やから、
はい、
俺今は全然これ上る調子でずっと上がりっぱなしちゃうか
ですね、
うん、ただあんまり上まで行ってもって下見たら、あ、怖っみたいになったらどうなんしようみたいな、
もうでもどんどん行ってしまった
もん。あ、そう、
はい、
やっぱこれだんだんおかしなってる
の。いやいや、そんなこと
そんなことないよね、はい、君の目が今ちょっと疑わしいぞみたいな
そんなことはないですよ、
なな、
はい、
うん、よろしくお願いね、
はい、洋和会ですけれども、昨年は上海、そしてどんどん上り調子の竜のように、
その
通り、うん、今年蛇年でしたけれども、
そうだね、
はい、なんとシンガポールに行くということをお聞きしたんですが、
そうそうそう、
はい、
いや、たまたまね、
はい、
シ
ンガポールですか、
いや別に大前さんがシンガポール行けよなんていうことを一度言われた、メールに書かれたような気がしたけど、そのことでシンガポールにしたわけじゃないんです。たまたまね、あの最初1月に1週間予定入れてない時があって、この時遊ぼうと思ったわけ、リラックスして、あそれやったらシンガポールもええかって言うたら、確かユッキーちゃん、君が俺に言うたんじゃなくて、うちのスタッフに、え私も行こうかしら、えでも平日は行けないねとか言うのを言うてたよって聞いて、あそうや俺平日やわと。これで今度は、土日をまたいで空いてる時を見たら3月にあったから、でついでにマイルで行こうみたいに、
なるほど、
ほなもうそこ赤くてみたいに、まあ、ご覧しようと思って決めたんや。
なるほどですね、すいません、
誰にも言わないで。本当はシンガポールの、ね、BBT の集まりの幹事してる世話人の人にね、いやこういうこと考えてどうやろうねっていうのが正論なのか分からへんけど、はい、僕決めちゃったもんねみたいな、折れへんかったかめへんしみたいな、
行っちゃおうね、
うん、行っちゃおうねみたいな、
はい、あそういうことだ
ったんですね。そういうことものすごい軽いノリなんですよ。
私もそういうことを言ったような覚えがあります。
そういうの聞いたような気がするんだけど、
残念だっていう話はなんか、ね、言った覚えがあります、はい、
そうそうそう。
では皆さん3月ということなので、今からお金を積み立ててみんなで行きましょうっていうことですよね、
うん、なんかあの何やったっけ、はい、安い LCC かなんかね、
LCC ですね、あります
し、なんかこの辺立って誰か上海まで来たっていう話は出てないよね、立つのもなかったみたいね、なんか群馬まで行くのに、いや誰か言ったよね、
いらっしゃいましたね、
空港までなんか 2,3 時間かかって、
はい、かかって、群馬だか、うん、茨城でした
ね、あ茨城か
どこかからこう行くっていう、はい、
ね、もう二度と乗りたくないって言ったらね
群馬じゃない、あの茨城までがちょっと大変そうですね。
そう大変大変、
はい、はい、では皆さんあの LCC でもいいですし、お金を貯めて、そうやね、マイルを貯めてでもいいですし、うん、ぜひシンガポールに行きましょうということで、シンガポールね、どんどん夢というか、やっぱり上り調子ですね。
でもね、アメリカヨーロッパはないと思うね、
まあ、遠いですからね、
これ遠いしね、その辺でやっぱ休み期間長いでしょ、
そう
ですね、はい、いや僕最初ね、はい、シンガポールを思う前は実はイタリアに行こうと思ったよ、僕イタリア好きやから
、はい、
とイタリア言うたら俺一人で行ってね、
はい、
一人でスパゲッティ食ってワイン飲んでたらおかしいんちゃうのみたいな、
はい、
うん、まあ、やっぱりやめようみたいな、
うん、確かについていく方もちょっと厳しいものがありますよね、はい、お休みも取らなきゃいけないですしね、
そうそうそう、それイタリアついてきたこれ怖いね、
あでもあの僕
おっさん二人やった俺絶対嫌やわし、
私行きますっていう方もきっと多いと思いますけど、
そうや、
じゃあ、うん、来年はイタリアということ
で、うん、来年イタリア、
はい、それでは今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日もゲストの方をお迎えします。
素晴らしいね、
はい、うん、1月なので前回に引き続きまして自己紹介と、せっかくなので2013年にやってみたいこともお伺いしたいと思います、うん、
ちょっと細かいことやけど、はい、前回引き続き今回のゲストも男子やね、
はいはい、そうですね、はい、
2013年は男子で始まり男子で終わるか
かもしれないですね、
うん、なんか楽しそうだね
、そうですね、
そうか、はい、
まあね、女性のゲストの方もきっと来られると思いますけど、
きっと来られる誰かこれ作為的にまあいいわな、はい、どうも、
はいはい、ではお願いいたします。
はい、男子の岩本と申します。
あ、岩本さんよく見る顔だね
斉藤先生と、はい、初めて会ったのは10年お会いしたのは10年前
で、お
そうなんですね、
はい、私がある会社にいる時に、研修の講師として来られてですね、
なるほど、
その当時は3日間のコース
で、
はい、やりまして、
そうやったね、
ヒューゴボスの演習とか、
あったね、
思い出があり
まして、もう今使ってないやつやけどね、
で3日間の研修でやったんですけれど、なかなかやっぱり3日だけではちょっと身につかなくてですね、はい、BBT の LTE の方で受講しました、
はい、あ素晴らしいですね、
でその後ですね、
はい、
もうその教材を使わせていただいて、社内でこう講師みたいなのをやってたんですね、
はい、
で、まあ、 ずっと教えてきまして、
はい、
で今ではまあ仕事でも講師の話をしたりすることもありました。
それが一番いい学びやからな、人に教えるっていうのが一番ね、自分が理解してないと教えられないからな、はい、
素晴らしいですね、はい、
あの実は以前こちらに、ゲストでいらした守屋さんがあの
あ
おっしゃってた先輩っていうのは、はい、この私です。
ああそうなんや、
はい、
ああそうかいな、
つながりがあったとは、はい、
なるほどなるほど、
で2013年
はい2013年、はい、やってみたいこと
は、はい、去年ですね、まあ、会社を立ち上げまして、
はい、
上海の方にオフィスを、作りました。
あでなるほど、
うん、
そうなんですよ。
あれ本当上海出てた？
いや出てないです、まだ
出てないよな、はい、
その時にですね、上海での洋和会を今年は上海で、
うん、
思ったんですけれど、うん、どうも上海ではないらしいという情報を聞きましたので、
あいやそれおもろいな、
はい、
まあ、シンガポールの方に、
ああそうやな
今年はです
、ああそうや今年やな、
今年はシンガポールの
話、そうやな、それはね上海2回はちょっと辛いね。
辛いですか？
あ、いや辛いっていうのはね、
まあでも違うところも
、はい、向こうでお願いした人が辛がるよね、すいませんみたいなね、
はい、
うん、
もう一度熱烈歓迎しなきゃいけない
ですね、もう熱烈で今度ね、はい、どういう言葉使うといいかわからないのかな、
きっとあの歓迎はしてくださると思うんですけど、確かにね、あの他のシンガポールの方もですね、はい、楽しみに待っていると思いますもんね、
はい、はい、それで、
はい、すいません、
まあ上海ではなくなったようなので、はい、まあ、上海でのビジネスも大きくしつつ、
はい、
まあ、他のアジアの国々も、目を向けてですね、
すごい
グローバルに頑張っていきたいなと、
素晴らしい、
いうふうに思っております、
はい、すごいね、
はい、あの上り調子といった
先ほど、いやいや、あのね、そういう自分で会社作ってね、やってみて大変なことやから、
そうですよね、
それをね、はい、やるっていうのは、このこれテレビちゃうもんな、はい、顔映ってへんねんけど、はい、ほんまにまだ可愛らしい顔してるやん、はい、
そうですね、なんはい、
うん、
はい、
いや男ですからね、あの女性じゃありませんから、はい、どうも、
はい、
うん、
それでは早速ですが、うん、質問の方、
え、質問、やってみたいことは、なんか言ってくれたもんな、今年やりたいこと、
今年やりたいこと、
はい、
そうですね、
あれ、あの
今
あの
時
代では
なくもうちょっと大きい、大きい、そんなん、
そんな
誰でも言うやん、
はい、
いや大きくしたいとかな、
はい、
飛躍したいとか、今と違う自分作りたいとか、そんなおもろあれへんやん、なんかこう聞いてうおーみたいな、そんなんないか、
なかなか厳しいハードルです、ね、
うん、
はい、
あ、そうか、もう君それをちゃんと理解してくねんな、ゆっきーちゃん偉いわ、俺なんかな、いやそれ今普通のなんか就職後みたいなやつでな、まあ、ここからさっと次出てくるんか思ったらはい、それじゃあ質問に行きましょうか言うからえみたいな、
はい、
だいぶ時間稼いでんだけど、
はいはいはい、う
ん、
弱
という
ですね、定番ですもんね、はい、
そうそうそうそう、
ありがとうございます、はい、というわけで、はい、面白い今年やってみたいこと、
いや別に面白くてもいいけど、うん、なんかこうな、大きいのは分かる、
はい、
だからちょっとその大きさの中でね、こういうことをやってみて大きくしてみたいとかさ、
そうですね、
はい、うん、なんかそういうことを言うてくれるとな、おなるほどな、それおもろいなみたいな、
はい、
うん、
はい、
今私のところでやろうとしているのが、うん、まあ、日本で仕事を受けて海外で、まあ作業をしてで最終的にまた日本に、持ってきて、仕上げてお客さんにデリバリーするという形のビジネスモデルをですね、あの普及させていきたいなと思っているんですね、
はい、
でそれはあの日本の製造業の皆さんが海外にシフトして海外で生産しているのと同じように、うん、あのコンサルティングのような、まあ、仕事においても、まあ、日本で、まあ、仕事は受けるにしても生産というかですね、まあ、作業の部分は海外でやって、
はい、
で、まあ、もう一回日本に持ってきてくることで、まあ、あの適正なコストで、仕事をデリバリーするというビジネスモデルをですね確立して、まあ、今年はですねさらに飛躍をしていきたいなというふうに思っております。
なるほど、これね、そういう ところすごくいいと思うよね。なんかね、はい、おそらくこれ10年前やったら、今のような話、その海外に出てとかね、はい、いう話あんまりなかったと思うよね。
はい、
だって未知の世界にな、それは大変やと思うよ。だって日本でも大変やから、だからそういうことをやってみようと、はい、それで大きくするんやっていうのはなかなか、ね、
すごいですね。
なんか1年経ってからね、いやまた大きくなりましたんで、もっと大きくぜひその言葉を聞いてみたいね。
ですね、1年後また待っていますのでね、
ほんまや、
はい、
そうやな、
成果を聞きたいですよね、うん、はい、
はい、
それでは改めまして、
はい、改めて、はい、
質問の方をお願いいたします。
はい、はい、はい、質問なんですけれど、自分なりのプレゼンテーションスタイルをどうやって確立していくかというところにすごく興味が自分の中でありまして、うん、
はい、
で斉藤先生のプレゼンテーションのスタイルってとても特徴的だと思うんですね、
はい、
で関西弁でまずやられるっていうことがなかなか見ないと思いますし、まあ、お話もとても面白いということを思っているんですけれど、斉藤先生が今のスタイルを確立されるまでに、まあ、どのような道のりを経て今の形になっていったのか、まあ、もう少し、掘り下げてみると、まあ、最初から関西弁だったのかなっていうのとかも結構興味があるので、うんうんうん、そのあたりを
ちょっと教え
ていただきたいな
と。なるほど、うん、あのね、これは僕は自分でもね、今あなた言うように、
はい、
プレゼンすごくうまいですよねとかね、参考になるんですっていうそのフィードバックを企業で教えるとそういうのもらうのね。でちなみに僕は昔から大阪弁なのね。でこれは自分でそのことに気がついたら、一度クライアントでプレゼンやるときにね、なんか管理職やからなんか100人ぐらいおったのか分からへんな、そこでこう前の会社にいる時なんですけどね、プレゼンしたらね、途中でね笑い声がこう起こってね、俺一瞬ねパニックに落ちたわけ。なんでよと、このものすごく真面目なことを喋ってる時になんで笑うねみたいな、ほんならね、後で教えてくれた、いやもう先生大阪弁聞いてみんなね腹抱えて笑ってましたね、嘘やんってやめてやと思うぐらい、つまりね自分では普通なんですよやっぱり。それで普通は今の時代はみんな東京に来るやん芸人が、
はい、
だからもう大阪弁はもう第二標準語みたいになってるからええねんけど、はい、昔はほんまに苦労したっていうかな、それからそのスタイルはもちろん変われへんね、
はい、
でね、おそらく僕が自分の今のように自信を持って喋れるようになったっていうのはおそらくやっぱこの10年ぐらいなのかもれんな、はい、でそれは何かっていうとね、変な言い方なのか分かれへんけれども、自分の会社作って16年なわけんか、
はい、
で最初の頃はやっぱり緊張しまくっててね、それで前の会社の影響があるもんやから、なんとかしてこう自分がこう伝えたいことをちゃんと伝えなきゃっていうことがね、すごく目的になってたんやと思うね。今はそういうことよりもね、自分が気楽にやるのが一番いいみたいな、自分のスタイルを僕は僕で僕以外になろうとしたらそこにね無理が出てくる、だから聞いてる方は変に思うしみたいなね。だから僕は自分のその感情的なものも含めてね、
はい、
自分に忠実にやろうっていうところになったんと、それがおそらく10年前ぐらいにそういうこと気がついてね、
はい、
そういうことを意識しだす、
はい、
それでともすれば人と話してくると、講演なんかしてる人に話聞くとね、やっぱりすごく緊張するしね、はい、人の反応も気になるとかいうの、はい、俺あんまり気にしないのね、それで僕がおそらくねすごくいいって自分でいい言ってたらあかんねんけどね、資料を作るとするやん、
はい、
で資料を作るとね、もちろん僕は昔のそのマッキンゼースタイルでソロを使ってみたいな、上にリードインを入れてメッセージを入れるやん、はい、とすると普通はねみんなメッセージを読もうとするわけやな、
はい、
要するに自分がこのページで伝えることはメッセージ読むのが一番楽やから、はいはい、 僕は基本的にはねメッセージは見ないんです。見てもしゃあないから、はい、だってそれはもう変えたもんやから、むしろねここから何を言いたいのかっていうことだけを一生懸命伝えるわけね、はい、でその時にあここであの時のこの話使うともっとみんな理解が進むぞとかね、あここで俺今乗ってるし、
はい、
ちょっとお笑いで行こかいなみたいなのがね自然に出てくるわけよ、そうすると割とペースを掴んじゃうから、はい、みんなはそれに乗ってくるんだね、だからもう特に企業で教えててね若い人たちは割とペースに乗るね、年取ってくるとね、どういう反応していいのか分かんないんだろうと思うわ。こんなね真面目な話素晴らしい話聞いてて笑うたらあかんもんちゃうかみたいなね笑えへんねん。ほんで俺はね「すんませんここ笑ってくれんとあかんねんや」とか言うたらみんな「おーおお」って笑うやん。つまりね、はい、そういうふうにね、ここでこう笑うのがこの俺のペースや、笑えへんってどないなってんねんみたいな、
はい、
だからむしろそいつをね強要できるぐらい笑ってよとかね、今日はなんかノリが悪いんちゃう君らみたいな、受けへんかって俺やる気なくなるぞみたいな、そういうこと言えるようになっちゃったんだろうな、はい、でおそらく裏にあるものっていうのは何かっていうと、はい、やっぱり自分が伝えようとしてることはこれは正しいんやっていう自信なんだと思うんですよ。で無論クライアントのプレゼンの場合には全てがファクトベースで導かれたものであると、はい、でそこにもちろん問題解決の世界は僕がよく言うようにこれは人間力の世界であって、はい、結局はクライアントに対しては業績上げることが俺らの仕事やから、はい、とするとね賢いこと言うてても中にはね何ふんみたいなね、はい、そんな格好つけてないやねんみたいなやついっぱいおるわけやんが、
はい、
そいつらをどないしてね、あこの人ええ人かもしれへんって思わせるのは自然しかないんですよやっぱり。
あなるほど、
うん、
はい、
ほんで俺分かれへんかった、あごめんってそれ あかんみたいな、ちゃうんかいななんでやろうみたいに、はい、つまりいろんな人の反応のところも別にさっき言って前の話やな、前の話とちゃうねんけども、なんか彼がこう反応したからそれをいてこましたろなんて思えへんもん、むしろそれがなんでそんな考え方したんやろうっていうことを理解することによってやっぱり自分の仲間にすること大事やからな。だからやっぱり原点にある考え方っていうのは僕はプレゼンすることの意味っていうのは仲間作りだねんっていうことを言うのはそのために、
はい、
人を説得するためにいいね資料を作ろうということは僕は言うていないと、要するに仲間作りのためやねん。だからそうするとそれは完璧なねプレゼンテーションの資料ということではなくてね、
はい、
おそらく完璧な資料ではなくて相手が自分のことのようにそのことをこう理解してね、はい、共有化し、やっぱり俺やらないとあかんねんやっていうふうにするためにどうしたらええか、
はい、
そういうふうにやっぱり物事っていうのは自分のプレゼンをとか人にこの講演するときにみんなの感動を誘う、そのためにどうしたらいいかって考え始めると作為が出てくるんだよね。だから一番いいのはもう自分が伝えたいことはこういうことやこういうことやって、そのこのことをみんなに知ってもその軸足がね間違ってたらやっぱりうまくいかないから、軸足をはっきり定めといて、それでプレゼンするとかいうことをやると結果的にはみんなあよかったみたいに言うてくれるんやと思うな、
はい、なるほどですね、はい、いかがですか、
はい、
はい、
あとても参考になりました。なんかでもやっぱり昔のコンサルティング会社では結構皆さんちゃんとプレゼンしないといけないことが多かったと思うんですけれど、
ね、
やっぱり何か練習をしたりしたことはあるんですか。
昔の会社の時はね、はい、僕はやってないけどみんなにやらせてたよね。
あそうです
ね、練習しろと、要するにその喋らせるわけやな、はい、でもね、もう分かるねん、あお前あかんわみたいな、
はい、
つまりなやっぱり書いてあることを言うたろうみたいな、もうそんなんはね根本からちゃうもん。
なるほど、はい、
うん、だからむしろ練習させるっていうのはそこでもうこいつのここお前ここ、こういうふうにした方がええよみたいなことを言うてあげるためだけで、はいはい、どっちみちそんなね大したことないねん、 だからむしろ、はい、あの最近は自分とこのメンバー使うよりもクライアントのメンバーに喋らせることの方が多いよね。要するにそれを言うてごらんと、はい、ね、君自分のことやから、はい、自分の仲間作りのためにやってごらんみたいな、はい、そういうことを言うて僕が時で補足してやるみたいなことをやるとな、はい、そう聞いてる方は外部から来たなんか偉そうな顔してるおっさんよりもむしろ身内で最も優れた人がね一生懸命この会社の問題を挙げてさあこうしようって語りかけてるやんみたいな、そういうところでねいいのと思うよ。だから解決の方法は彼らに喋らせる、問題のところは俺が言うみたいな、問題のところはどうしてもトーンが下がってしまうとな、ちょっとひいき目に見られると困んねん、君らやっぱりなこれは大変な問題やからっていうことをやっぱり言うてやらんか、その部分でやると、でもこれはこうしていこうねみたいな、これしかないんやみたいなことはねみんなにやらせるとみんなはやろうかみたいな、そういうことはちょっと自分でなレッスンとして学んでるよね、
なるほどですね、仲間作りで引っ張っていくためなんですね、はい、
はい、とても参考になりました、
はい、
ありがとうございました、
よかったね、
はい、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
ヨーマカイラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。